ご紹介いただきましたまだ貴重な時間をいただきましてありがとうございます。未来の行方計画、初めにお断りしています。大変評判悪いんです。中身はいいんですけれども、私の説明が悪いんでしょうか、何回聞いてもよくわからないというお叱りをあちこちでいただいております。これが今2010年11年からパイロットとして世界で約100地区が動きました。日本でも6地区が、スタートしております。昨日も日本の財団関係者が集まったセミナーが大阪でございまして行ってきましたけれども、この6地区以外のノンパイロットと言われているクラブが地区ですね、ほとんどこれが分かってないというのが現状でして、まだそれでも当地区は、その中でも進んでいるようなことでした。で、この未来の夢計画、なんで突然その財団が、コロッと変わってしまうんだろうか。実はこれ急に変わった話ではなくて、ご案内の通り、この RI の長期計画、ストラテジックプランですか、戦略計画ですね。で、これはもう20年前からRI は、このことについて、動き始めております。で、財団についても約10年ぐらい前からこの RI の長期計画に基づいて変わらなければいけないというふうに、気づいたようです。日本でも会員数がどんどんどんどん減っております。で、中川のその論理で今までずっとこのロータリーは進んでまいりました。非常に保守的にあったわけですけれども、外側に目を通してみますと、世界からロータリー以外の方々から見るロータリーはどうだろうかといったときには、非常にその評価が低いということについて、非常にこれを憂いております。そういうことで、財団についてもこれに沿ってフューチャービジョンでございますから、夢ってドリームではありませんので、この夢というのは翻訳があまりよろしくなかったようで、これが誤解をかえって招いている、あるべき姿、理想の財団に向かってということだというふうに思います。それに向かって、私たち そのロータリーの目的は何だろうか、で、何が外から期待をされて、何をやめて何を立ち上げるべきか、こんなことを基礎から考え直す、そういうことで、この RI の長期戦略というか、大きく言うと3つのターゲットを持っております。クラブのサポートと強化、そして人道的奉仕の重点化と増加、そして公共イメージと認知度の向上、この3つに沿ってこの財団の夢計画も進んでおります。で、いろいろ変わるわけですけれども、このローカルの本質である綱領はいささかとも変わるところはありません。私たちのこのロータリーが、世界で良いことをしよう、そして、ロータリアンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて世界理解、親善平和を達成できる、これが、財団の使命でありますけれども、今まで、この財団は非常に献身的なご協力というか、無努力によって、このロータリアンが特に日本の場合は非常にこの財団への寄付というのは、協力的でございました。それをもっていろいろなその財団の奉仕活動が行われてきたわけですけれども、実はそれがあまりにも数が多くなりすぎてしまって、非常に非効率的になっている。財団の職員の数が年々増えてきてしまう。それは中央集権でやってきたがためにあまりにも何万というその奉仕プロジェクトの希望があってですね、ニーズがあまりにも多すぎてそれに対応できない。それで、このままでいくと正直言ってですね、皆さんは1万ドル寄付したらば 1万ドルが 100% 投資に使われるだろうという期待をすると思うんですけど、これが事務手続きが多すぎてしまって、半分ぐらいがこの事務手続きに消えてしまうんではないか、こういうようなことでは皆さんがせっかくこの状態をお出しいただいたのが期待に添えない、そういうことで根本的にこの財団のやり方を変えなければいけないんじゃないだろうか。今まで非常に数多くの細々とした小さなプロジェクトが多かった。でそのためにその財団というかこのロータリーというのは外から見ると何をやったんですかって聞かれると、まあポリオプラスぐらいしか出てこない、後のものは何かこうイメージにならない。特に日本の場合は、なんかロータリーというと昼口区に集まってるんだろうぐらいしかこの評価がない。でこれをやはりもう少しその方針を選択集中によって、焦点を絞っていこうじゃないですか。まあそういうことで何万というロータリアンの方々にご意見を伺う。そしてこの未来の夢計画委員会では、当局じゃないです、財団の本部の方の、トラスティを中心としてこの委員会を立ち上げた結果、いろいろなご意見でプログラムをもうちょっと簡素化して的を絞ったらどうか、それと世界と地域のバランスを取ったらどうか、そしてもう少し持続的で大きな成果に焦点を当てたらどうか、まあ、いろいろなご意見を受けたまってそれを集約したのが今回の未来の夢計画でございます。そういうことでもう少し成果を高められるものはないだろうかということで、その焦点を絞るというのは今回中心でございます。で財団は今までどちらかというと、イメージとして財団イコール寄付で、寄付をしてしまえばこの財団の役目は終わったというふうに思いがちだったんですけれども、これからは各クラブのまたロータリアンが中心となった奉仕によって、それによって社会を貢献をし、ロータリアン自身が元気になっていただきたいというのが財団の狙いでございます。で地区とこの地区でもそうなんですけれども、今まで財団のプログラムというのは何十年もほとんど変わってないんです。多少こう、まあ、追加にはなってきてるんですけれども、これからの未来の夢計画補助金はこの大きく2つに、分かれています。新地区補助金、グローバル補助金というこの2つですね。で現行のプログラムをこの補助金の2つに分けますと、左側のような今までの教育的プログラムが中心でやってきました。そして 3H に伴うようなマッチンググラント、こういうものが1回これで2013年をもって全て終結をいたします。ゼロになります。そして右側にありますグローバル、この中でも残るのがロータリーの平和センター、世界平和フェローシップですね、これとポリオプラス、この2つを残してこちらの方も全部1回3セットになります。で、まあ、一旦今までやってきたものを白紙にして、そしてこれからどういうふうにやるのかというと、各地区にこの裁量権をお渡ししますということですから、クラブとか地区がどのように財団の方法を決めるか、これは地区の考え方、クラブの考え方によるということです。当地区においても2013年14年度が初年度としてこの未来の夢計画がスタートするわけですけれども、皆さんからのアンケートや地区のご意見をまとめて、先ほど11月の9日にこの新しい未来夢計画に基づく方針説明をさせていただきましたけれども、全くこれからは今まではどちらかというと定食メニューしかなかったんですね。定食メニューのどれを選ぶか、でこれからは定食メニューが一切ありませんので、全てがオーダーです。ですからどういうふうにするかっていうのを、この皆さん自身の考え方に基づいてこの軸が動いてくるわけです。で補助金の特徴としてはですね、新築補助金、これは各クラブさんから、こう上がってきたものを地区が選択して、まあ、予算の中で納めて一括して、TRF 財団の方に申請をしていくということでございます。 ですから中身は相当こう柔軟性を持ってきました。今まで、地区補助金というのは、この年次寄付が、5等年度でいきますと約38万9000ドルぐらいなんですけれども、これがあの3年後間年度の時にこれが実際に使えてくる、ですから、まあ、約40万ドルの、今まででしたら地方補助金というのはこの 10% だったんですけれども、この 50% まで、25% ですね、40万にすると、25% まで使えるという、今まででいけば相当この倍以上の予算になります。で、グローバル補助金の方は、どうかというと、これはちょっと、柔軟性には少し欠けるんですけれども、制約がいっぱいありまして、これ人道的な6つの重点分野に限るということですね。で、教育的なプログラムも、人道的なプログラムもそうなんですけれども、教育的プログラム、奨学金についてもこの6つの人道的分野に関連することだということですから、今までのように小学、大学小学生は、音楽だとか芸術だとか文学だとかいろいろあったわけですけれども、これはほとんどこのグローバル補助金には適用されません。人道的6つの重点分野ですから、飢餓であるとか保健衛生であるとか水の問題とか平和紛争の問題、こういうような専門科目に特化されております。そしてこのグローバル補助金の一番大きな違いは、もうこまごましたものをやめようよということですから、DDF としては1万5000ドル、同額 WF から来ますから、合計3万ドル、最低3万ドル以上の事業でなければいけないというふうに考えております。そして、この内容というのは、奉仕プロジェクト、これ海外であるということ、そしてその海外も必ずロータリークラブのある地域であるということ、で、このグローバル補助金については、提唱がこちらの援助国が、まあ、2780から来ると、そのこちらの方のクラブまたは地区と、現地のクラブまたは地区がジョイントしてやりますから、提唱が2カ所になって共同して行うというのが特徴ですし、ここは特にグローバル補助金の場合については、持続性ということを強調しております。この持続性というのは、このロータリーがやったプログラムが3年計画で終わって引き上げてしまったら、それがもうあとなくなってしまうというのではなくて、必ず3年なら3年、あと4年、5年と連続的に続くために、この内容としてはできるだけ地元の現地国の人材育成を中に入れてください。そして協力団体を育成してください。そういうことによってロータリーが引き上げた後もその現地においてそのプログラムが生き続けるということを点々としております。この重点分野、6つの重点分野、これがまあグローバル補助金の対象となります。まあ、平和と紛争、第二次大戦後も一向にこの紛争の数は減っておりません。そして疾病予防、エイズの問題、感染症の問題、いろいろとまだたくさん出ておりますし、水と衛生の問題、それから母子と健康の問題、この中に私たちが関心を寄せなければいけない、地球上に70億の人口が超えてしまう、でこれがまもなくすぐ100億を超えるだろうと、このまま放っておくと大変爆発的な人口増によってこの紛争も出てくるし、先ほど出てきたような疾病の問題もいろいろとあります。まあ、こういうことでロータリーがこの発展途上国に向けて三次宣言であるとか、いろいろなそういうことをすることによって、そういうものが少しでも解決の方向に向かえていると思いますし、この識字率の問題、このことによって教育が進まず、また紛争になり、疾病の問題も抱えておるわけですし、特にこの経済、こういうことによってまた紛争の種になっております。世界的に言いますと、非常にこのニーズが、たくさんありまして、ロータリーがやるということについてはもう数限りないものがあるということでございます。この先ほど申し上げましたように、このプロジェクト持続的であるということ、 大きなプロジェクトであるということ、それから立案から最後まできちんと計画が立てられるということ、これは特にその成果が測定できるようにというのは計画に事前計画が盛られていること、これをやった場合はどういうところまでいったら成功したか成功しないか、そして終わった後あなたはどのような方法をしますか、メディアに対する広報活動もこの計画の中に入れてください、そしてこのお金の使い道についても説明責任が伴いますのできちんとしてくださいというようなことがついております。で、まあ、一番大きな特徴はこの決定権を地元に委ねるというところでございますね。そのことによって、ロータリアがもっと関心を持っていただいて身近に財団を感じていただきたいということでございます。手続きについても少し簡素化をしていきたいということなんですけども、実はあまり簡素化ができていないんですね。昨日もその DDF を使ったその新しい未来の M 計画のパイロット地区からありましたけれども、結構まだ面倒な点が多いようです。でこれが2013年までにはいろんなことがまだ改善をされていくんだというふうに思います。プロセスは今までよりも早くなってきているようです。そういうことで、いろいろなその新しい仕組みがこれから必要であるということですけれども、事前調査、ニーズ調査をしっかりやってくださいね。今までそのロータリーはややもするとこちら側の一方的な良かろうということで親切の押し売りをしてきたというところがあったんです。そういう点で真に地元に求められるものを提供しましょう。そして私たちが海外へ出ていくときに気をつけなければいけないのは地元の文化であるとか宗教とかそういうものを非常に配慮してくださいね。また自然環境の問題、これについても配慮してくださいね。いろいろそのプロジェクトを選定するにおいても海外の場合は気を使うところが多いようです。良いことの修理から真に求められることへの支援、持続性を保つために地元の協力団体といい関係を作ってくださいということでございます。世界で100地区がもうパイロット地区として先行していろいろな成功事例が発表されています。ORG、国際ロータリーのホームページをご覧いただきますと、もうこの先行地区のやった事例がたくさん出ておりますので、機会があったらご覧いただきたいと思いますし、2650地区、京都、滋賀、奈良、福井、この地区はこの世界で最も優れた地区だと今回言われている成功事例があるようです。昨日もこの発表がありましたけれども、相当いい内容のプロジェクトが進んだようです。資金の流れでございますけれども、まあ、これは今までとそれほど変わらないと思います。おさらいでございますけれども、年次寄付5等年度においては38万9千ドルを皆さんからいただきました。これが3年間運用されまして、運用益の 50% をプラスしてこの地区に戻っています。約40万ドルになりますけど、そのうちの半分20万ドルがこの地区に入っていまして、そのうちの10万ドルをグローバル補助金、そして残る 50% を新築補助金に使おうというのが、これも私たちのこれからの計画ですけれども、公共基金についてはまたこの運用益の半分がこの地区に入っている。その他に指定寄付、まあ、今回のような、震災による復興基金というのもこの指定寄付に入りますけれども、こういうような大きく分けて3つの流れで入ってまいります。でこれをどのように使うかというと、まあ、40万ドル入ってくるうち20万ドルが当地区で使います。そして新築補助金に 50%、これは財団の方からは新築補助金はゼロでもいいですよ、で最高 50% まで使っていいですよ、でグローバル補助金については、最低 50%100% でもいいですよと言われてますから、 この当地区としては10万ドル10万ドルで分けて使いたいというふうに言っております。で、じゃあこれ使い切れなかったらどうするの、これ使い切れなかった場合募集ではありませんので翌年度の当地区の、活動資金に入っていますけれども、ただし新築の補助金で使い残したものは翌年度新築の予算にはならないでグローバルになってしまう、まあ、この辺が財団のこう誘導しているところが、できるだけこのグローバルの方にやらせたいという本音が出ているようですけども、当局としては具体的にじゃあどうしようかということで、11月9日にも発表させていただきましたけれども、グローバル補助金としては、DDF から3万ドル、それから職業研修にその2万ドルという、それから地区直轄のものについてということで、全部で5万ドルで、残る5万ドルをクラブ、ただし、その WF からドンが来るものですから、これ倍になりまして、グローバル補助金の方は全部で20万ドルの予算の中で行われます。で新築補助金の方は10万ドルそのままでございますので、奨学金に2万4千ドル、地区直轄の社会保障事業に6千ドル、残る7万ドルを各クラブさんからの申し込みによって補助金を分配していきたいというようなことで考えております。で、この申し込みの流れでございますけれども、新築補助金については、2012年、来年ですね、来年の12月1日が地区内の予備の申し込みを受け付けます。で12月1日から15日、そして本申請が2月の11日から末日ということで、3月中に決めて、地区としては4月初めまでには財団の方に一括申請をしたいというふうに思っています。でこれが順調にいけば、2013年の7月には、財団から資金が送り込まれてくると思います。でグローバルの方については、このような流れですけれども、実はグローバルの方は締め切りがございません。特にでも地区においては予算の配分の関係があるものですから、一応地区内審査についてはこういうような日程を設けさせていただいております。で当地区としてはこの未来の夢計画2013年からスタートするこの財団の地区の編成はこういうようなことで考えております。今までとは少し地区の編成が変わってまいります。特にこの真ん中のですね、補助金推進委員会、これが特徴的なわけですけれども、いろいろと手続きが七面倒なことがありますので、これを地区の委員会がクラブさんに出向いて完全なサポートをしていきたいというふうに考えております。具体的に申し上げますと、今年度中、森川原年度においては、このニーズ調査っていうのをしっかりやって、奉仕プロジェクトを考えたときに、きちっと調査をしておいてくださいね。で、次年度の菅原川原年度においては、計画書を作っていただいて、提案書を提出していただく、もう申請になります。そして、相沢年度において実行年度ということになりますけれども、この当地区としてはこのグローバル補助金も新築補助金もこの資格というものを設けておりまして、どういうような資格かと、まあ、2つありまして、1つは補助金セミナーを必ず受けてください。それについては各クラブから最低2名、そのうち1人は、会計担当の方を入れて、セミナーを受けてください。それと地区と覚書を交わしてください。これが完了しますと補助金の参加の資格が出てまいります。以上になるようで、今までは財団は寄付すればそれで終わりっていうところから、これからはその財団の寄付されたその基金をどのように活用して社会貢献をしていくか、どちらかというと奉仕の方の実践にシフトしていくということでございます。残りの時間についてはご質問を今までの説明ではちょっと分かりにくい点が多々あったと思いますので、 ご質問を受け止めたいというふうに思います。
それではご質問ある方はいらっしゃいますか。
分かりにくくて質問がしにくい。従来の形でっていうと、それを少し変えていきたいと、ロータリーが、奉仕を実践することによってより社会貢献して、そのロータリーの存在価値を上げたいというのが、財団の方針なんですね。今までのように、寄付だけしとけばあとは知らんというのを少し変えたいということでございます。だからといって毎年クラブさんでやってくださいということではなくて、そうですね、
こういうバラバラになっちゃうのが、果たして、地元とか地域に関係としては、そういう大義名分だけで、お金が細分化されて、効果が出ないということ になる。私は思いましたね。従来のような大きな考えを集めて、大きな仕事をやった方がいいんではないか。そういう考えなんです。そういう形というのは残るんです。
実は今までそんなに大きなプロジェクトになってなかったっていうのが現実なんです。非常に細分化されてた、そのことを発生しているわけです。でもう少し集約して、その世間からも認められるようなプロジェクトにしたいということですね。
従来の方が近か
った。そうなんです。非常に細かかったんです。で最低グローバルについては3万ドルと言ってるわけですけど、これが、日本円でいくと5万とか10万の内容のものは非常に多かったわけですね。でこれやっても世間からほとんど認められる、分からなかった。ですからもう少しこうまとめて、今までその各クラブがやるんじゃなくて、そのクラブさんもいくつか集まって大きなものをやりませんかということでございます。
分かりました。私たちは間違いない。
グローバルの補助金についてちょっとお話し、もう少し具体的にニューヨーク、京都の、優秀であるっていう実践を一つでも、おっしゃっていただいて、こういうものをこのような活動に生かしているんだっていうことを、何でしたっけ、ニューヨーク防丸地区、
それからミシンを送って受産所みたいなのを作った、または中国の、この前に地震があったところですね、先生市に、その小学校の校舎を修復したとか、いくつかあります。40以上のプログラムが初年度行われて、2年目今年ももうほとんど終わってるようです。でこれがホームページに載っておりますので、具体的にこれ見ていただくとありがたいんですけれども、日本だけじゃなくて海外の法人の実践事例が載っておりますので、そういうものを参考にしていただければと思いますし、こちらの事務局さん、これプリントアウトしていただきました、ロータリーの重点分野で、こちらガバナ事務所の方からメールで送信させていただいておりますけれども、そちらのこの中に具体的にどういうようなもの、方針プロジェクトがありますよというのが、これパンフレットがありますので、これプリントアウトして回していただければありがたいと思います。
ありがとうございました。
他は何か
知り合いです。
あ、はい、
あの品質の方の教育ですね、あの青少年の教育制度の変更したのはありますか。例えば GSE とか。
はい、この GSE というのが現行のプログラムは一旦これで終わります。で、新築補助金ではこれと同じことをやろうと思えばできます。で、グローバル補助金の場合は VTT という名前に変わりまして、ボケーショナルトレーニングチームという VTT という名前になってますけど、これは今までのその GSE とイメージが全く違いまして、で、まあ、1ヶ月間な1ヶ月間研修に行くんですけれども、これは専門分野の人たちだけ集まるわけですね。ですから保健衛生というようなことであれば、感染症の研修をやるということであれば、お医者さん、薬剤師さん、それから保健師さんとか看護師さん、こういうチームなんです。今までのように、画家であるとか、いろんな人たちが集まって、歯医者さんがいれば、いろんなあったんですけれども、これではなくて、グローバル補助金の VTT というのは、専門の大学であるとか専門学校に1ヶ月研修を出すとか、後進国からこちらの方へ受け入れて研修をするというようなことで、少しイメージが違いますけれども、新築補助金を使えば今までのもの全く同じようにできます。ですから、今までのは全部ダメだよというんじゃなくて、新築補助金を使えば今までのは大体のことはできるんですけど、あとは予算だけの問題になる。